日常、つまり日頃自分たちが自分のお口の健康のためにやるケアは、先生これがというものはないと、それぞれのお口の状況でいろいろなこう効果的な方法を取っていけばいいということでしたが、それはその歯ブラシの大小、硬さや柔らかさ、またその歯間ブラシですとか、
はい、
歯磨き粉とか、
やっぱり ある程度の年齢になりますと、ブリッジっていう固定式の入れ歯ですとかね、部分入れ歯ですとか、これはもう本当に複雑な形になってくるんで、やはりそれぞれに合った清掃方法というのがあると思います、
はいはい、では歯科医院に行った時には専門的なケア、専門的にクリーニングしていただけるということと捉えていいんですよね、
はいはい、
どういうことが行われるんですか？
結局は毎日は磨いているので、はい、重たったところは磨けてるんですけれども、本当に菌が、つきやすいところっていうのはやはり磨きにくいところなんですね、歯と歯の間ですとか、あるいは歯周ポケットといって、歯と歯茎の境目の溝なんですけれども、
はい、
歯周病っていうのはこれが深くなってくる病気です。簡単に言えば歯が歯茎から剥がれてくる病気なんですけれども、その溝の中にはやっぱりばい菌がいて、その4ミリ5ミリというような非常に深いポケットができた場合は、そこにとても歯ブラシ届かないんですよね。ですから、時々歯医者さんに行ってそういう中をきれいにする、それはもちろん専門的な方法がございますので、それで除去することによって虫歯や歯周病に対して、あるいは菌がですね、増殖することをある程度抑えてくれるという報告があって、実際に海外の報告ですけれども、そういうふうに定期的に歯医者さんに行っている集団と行っていない集団を何年間も、20年30年と追跡したんですね。そうすると虫歯も歯周病もやっぱり定期的に歯医者さんでお口の中をきれいにしていた集団の方が発生が少ないと、そういう報告が、有名な研究報告があります、ですから、効果はあるのだろうと思って我々もやっております。
そうですか、はい、ところでフッ素を病院で、塗ってくださったりという言葉を時々聞きますけれども、フッ素、またキシリトールという言葉もありますけど、こういったものというのは、
キシリトールとフッ素は全く違うものですね、はい、キシリトール自体は実は正式には食品添加物です。ですから他の甘味料と同じで、法律的には何ら薬用効果を期待して配合されているものではありません、で歯磨きで虫歯予防っていうのは実は根拠、積極的な根拠はないんですね。
フッ素配合というのがありますよね。
ですから辛磨きっていうんですか、本当の歯ブラシで歯垢を落とすだけだと虫歯予防になるかというと、それは虫歯予防になるという実は科学的な証拠はないんです。ですから皆さん、今日本は 80% 以上、 90% くらいかな、市販の歯磨き粉にフッ素入ってるので、それをつけて磨くっていうことで、むしろ歯が強くなってきてるんではないかと思います。それも一つ理由があって、虫歯が減ってきている大きな理由だとは思います。
フッ素は効果がある。
フッ素はもうこれはあらゆる
ですね、
あらゆるところでもうこれはもう効くということはもう実証されておりますので、いろんな使い方はありますけれども、ご自身で使うということであれば歯磨き粉が一番手に入りやすいですし、使いやすい方法だと思います。
よく病院で、歯医者さんで、子どもにはフッ素を塗っておきますからねというようなお話をいただきますが、ということは大人の私たちでも、先生フッ素をお願いしますというのはありなんでしょうか？
ありですけど、フッ素の効果は塗っても、あるいはうがい、歯磨き粉でもどれも効果あるんですね。でフッ素を塗るっていうのは実はちっちゃな子で、3歳とか2歳とかのちっちゃな子のお口にフッ素を効かそうと思ったらできないし、飲み込んじゃうと良くないので、うがいも上手じゃないし、まして泡が立つ歯磨き粉も使えないですから、ですから我々が塗るんですけれども、最近もですね、噴霧剤っていって歯ブラシにシュッシュッと吹きかけて、そしてゴシゴシゴシって泡が立たない状態でね、 本当に薄い濃度なんですけれども、歯磨きと一緒にですね、そのフッ素の入ったお水を口の中に歯に塗り込むというような方法もあります。これだともう本当に薄い濃度ですけども、毎日やれば本当に効くんで、そういったものも出ておりますので、我々の出る膜はどんどん少なくなっているかもしれませんですね。
歯科分野というのはどんどん進歩しているんですね。はい、なんか先生でも手間がかからずに究極このふうにうがいをするだけで、お口の健康は保たれるよみたいなものっていうのは出てこないんですかね。
どうでしょう ね。今のところはそういったものはないと思います。やっぱりある程度地道な努力があった上でより良い自分になるんじゃないかと思いますの
です、ね、
お口の健康を保つのも最初は億劫かもしれませんけど、一度ですね、口の中をきれいにしたりさっぱりした感覚をこう自分のものにした方は、やはり汚れたままではいられないと思います。はい、
その感覚を味わって、こうそれをものにすればもう締めたものということですね、
と思いますね。はい、
そういったフッ素のことなどいろんなお話を伺いますと、現在虫歯の人口というのは増加傾向なのか減少傾向なのかというと、先生いかがでしょうか。
もう虫歯はですね、一昔前に比べると明らかにもう少なくなっています。昭和50年代ぐらいまではですね、先進諸国の中で日本は虫歯大国なんて、不名誉なことを言われたりもしまして、比較的多かったんですね、先進諸国の中ではですが。で、逆にアフリカとか開発途上国行くと、お砂糖なんか手に入らないので、これはまた虫歯少ないんで、日本は結局多かったんですが、でも最近と言いましても、もう12年前の2003年の WHO 世界保健機構という、これ国連の保健機関ですけれども、そこの調べでは日本はほぼヨーロッパや北米並みまで虫歯は減ってまして、で去年の学校保健統計調査という、それですとですね、12歳で比較します。12歳の1人平均の虫歯の数は1本、この1本ということはまんべんなく1人に1本ずつあるというわけではありませんので、多少多い子と全然ない子がたくさんいて、そして平均して1本ということなので、非常に虫歯は減ってきてます。ただこれはですね、日本で例えば伝染病が少なくなったとか食中毒が少なくなったっていうのは、頑張って保健所ですとか行政とか、そういったところが頑張って抑え込んでいて、そういうシステムを作り上げたことによって、そういったものがなくなって、やはりこの間のですね、震災のような状況になれば、やはり衛生的には劣悪になって、また感染症の恐れとか食中毒の恐れとかというのは出てくるわけですね。それと同じように、虫歯というのもある程度予防できる病気となってきたので、お母さん方が一生懸命子どもたちに対して予防する、そして学校でもする、地域ぐるみでその子どもたちのお口の中の予防ということに理解を示してくれる、そういったことによって今現在抑えてくれているわけです。で、やっぱり気を緩めれば増えてくる恐れも十分あるので、そういったことがありますので、我々も皆さんのお手伝いをしていきたいというふうに思っています。やはり究極は我々が全く必要なく、皆さんがですね、自分で自分のお口、そしてお口が健康なことによって体の健康を維持できるような、そういった状況になれば一番いいんですけれども、やはり常に何らかのコントロール、見守っていく役割のものっていうのは必要なんで、我々はそうやって何かあったらお手伝いをするというような役割をしたいと思います。ですからですね、我々を上手に利用していただきたい、それがもう皆さんにお願いする一番のことです。